存在雑貨店。さあ、今週も始まりました存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、やってまいりましたよ。
やってまいりました。
チュチュはですね、妖精を表しているっていうことを先週お話をしましたけれどもじゃあ男性の後ろ
立ちは、うん、いきなりです
ね。何ですか何ですか。もうね、今週大変なんですよ。
はい、
え、
あのね、盛りだくさんなの。
はい、
お、
中身ないんだけど盛りだくさんなのもう言ってることがわからないと思うんですけども、
うん、
バレエ好きな方はもうね諦めて、違う、バレエ好きな方は諦めるんじゃない我慢しても違う。あの、とにかく最後まで根気よく聞いていただくと、和田やるじゃないかって思うか、
うん、
まあね、多分ね、大方呆れるんじゃないかなと思うけれどもそういったものが待ってますから。
はい、じゃあ平常運転でいきましょうか。
行きましょう行きましょう。もう本編入らないといけない今回ね、本当に早く行かないといけないからじゃあ行きますよ今週も、
はい、
今週も存内雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。2月3日は節分でしたね。今週のそんないブログは豆について調べてみました。意外と知らないことが多かったので、ぜひ読んでいただきたいです。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。さあ、じゃあ改めまして、
はい、
チュチュ、
うん、
女性のね、バレエダンサー、バレリーナが着ている、多くの場合着ているチュチュ、あの横に飛び出しちゃったスカートみたいなやつ、
はい、
うん
あれはね、またそういう言い方すると怒られるんだよきっとあれはね、妖精、この世のものならぬものを表すために来てるわけですよ、うん、改めて言っておきましょうか。
そうですね、
そうですね。
先週に引き続き今週もバレエの話題をしますよもうね、気がせいちゃってせいちゃってねもういきなり父の説明から入ったけども、バレエの話をしますからねクラシックバレエ、ね、ダンスの方のバレエの話をしますからね。でチュチュはこの世のものならぬものを表すために着る衣装なんですが、男性のね、白タイツって何だと思います？
白タイツ、え、何を表しているか。
男性白タイツ履いてるでしょ、
うんうん、
なぜ白タイツなんでしょう男性、あれね、ロシア革命くらいまでは膝上くらいかなの丈のね、普通のズボンだったんですよ。ところがその後白タイツになりました。さあなぜ、これね、意外な答えですよ。
なんだろう、すね毛が見苦しいから。
いや剃っちゃったらいいじゃないでもね、ちょっと近いかもしれない、感覚的には。
ロシア剃ったら寒い
ね、ロシアの方々がどんだけすね毛が濃いと思ってらっしゃるのイエティみたいになってらっしゃると思ってるでもね、ちょっと近いんですよ感覚は。
へー、
白タイツになったの一つはね、理由はバレエの技術が高度化して、普通のズボンだとね、 その動きに対応できなかったんですね。
あ、
でもう一つはね、俺の足綺麗だろうと、
ほう、
これをね見せたいということがあったようなんですね。鍛えて鍛えて鍛え上げたこの体、ま、見てくれと。
確かにいい形はしてますよね。
そうなの、ね、うん、本当にね綺麗ですよ。確かに筋肉ついててごつくはあるんですけども、うん、なんだろう、機能美というか、
うん、
美しさがねそこにね伴う、
はいはい、
そんな足ですね。だからそれをさあ皆さん見てくださいとやるために白タイツ、
うん、
あと白っていう色はやっぱりね純潔純粋さを表すんですね、
うん、
でもう一つねバレエの衣装として欠かせないものは、これは女性用になるのかな、トウシューズ、
うん、はい、
これフランス語では違う言い方するんですね。もしかしたら聞いたことあるんじゃないかな、お二人ご存知ですか、トウシューズの他の言い方。これねポワントって言うんですよ。
聞いたことなかったです。
さあじゃあ久しぶりに行ってみましょうか、和田のフランス語講座。リピートアフターミー、リピートアフターミーは英語だ。ポワント、
え、
一人にしないいつもこれやると僕一人ぼっちになるけども、岩田さんまで僕を一人にしない、
うん、
岩田さんすでにねメールでねたくさんの方から、岩田さんいい声ですねっていうメールがねいっぱい来てるの。
ありがとうございます。
あのね僕ね100回以上やってきたのこの番組、
はい、
その数よりもねまだねポットでのね 2,3 回しか出ていないね岩田さんの方がね、素敵な声で笑われるんですねとかね、岩田さんのいい声でとかねいっぱい来んのよ。
ありがとうございます。
そんなね寂しがり屋の和田をね一人にしない、いきますよ。パント
パント
下田屋さん、リピートアフター見逃しませんよ。
逃れられると思ったのに。
はい、下田屋さんお一人でパント
パントパントパント、
ちょっと可愛いじゃないか。さあそれじゃですねなんだなんだ、すっかり可愛い方になって、なんだこの辺カットだな。じゃあですねこのトウシューズポワントね、
はい、
今ではねつま先に補強が入ってるんですけども、初めの頃はね補強も何もなくって綿を詰めたりね、あとね生肉詰めたりしてたんですってよ。
生肉
だってね、トウシューズってつま先シューズって意味ですからね英語では。
うん、
つま先にグッと力がかかる、まあ、つま先で立つためにね、
うんうん、
そこに力かかるんですよ。中どうなってると思います？つま先立ちって言ったってね、僕たちがつま先立ちすると指が上にというんですか、指は床についてて、
うん、
でまあ、背伸びしてるような感じでつま先立ちって言っちゃうじゃないですか、
うん、
はい、
でもそれじゃいけないわけなんですよ。中ね、
うん、
親指と人差し指と中指だけで全体重支えてるの。
うんうんうん、
凄まじい力がそこにかかるでしょ。
うん、そりゃそうだ。
そうですよね。
それで動いて軽さを表現するってんだからね、これは大変ですよ踊ってる方。うん、
それはそう。
そもそもねこれを使い始めたのはラ・シルフィードっていう作品で、1832年にこの作品の主人公空気の精、妖精ですね、これを演じるために使われて広まったんですって、
は
い、空気のせいですからね、重さを感じさせるわけにはいかないんですよね、まさしく、
うん、
だからつま先立ち、そして中は親指、人差し指、中指3点で支えてるんですね、うん、恐ろしい、想像するだけで痛い、
うん、痛い痛い。
さあこんな痛みにこらえながら踊ってらっしゃるバレエダンサーになるにはは
い、
これバレリーナっていう言い方するのは女性のみなんですね。
ああ、
ほうほう。
男性はバレエダンサーって言うんですよ。そして主演の女性ダンサー、主演のバレリーナのことをなんていうかご存知ですか？
プリマ。
あ、
素晴らしい。さすが下平さん、プリマです。プリマ？
どんな？
もうね、ごっつおさん。プリマドンナっていうのはオペラの主役なんですってプリマバレリーナの略なんですよ。
いや、そうなんだ。
その辺でもね分かれてるそうですね。でこのプリマ バレリーナ、プリマになるためにね、ちっちゃい頃からみんな努力したりね、頑張ったりしてるわけですよ。
うんうん、
で、バレエ学校なんてものにね、入ったりするんですね。
うん、
ここね、入るだけで大変ですよ。世界的に有名ないわゆるバレエ学校っていうのは、ま、規模によって違ってくるんですけども、毎年ね、数百人から数千人応募があって、
へえ。
その中からね、大体50人から100人しか入学できないんですって。
おお、狭き門だ。
そう、その狭き門をですね、くぐるためにはまずですね、
はい、
身体条件検査っていうのがあって、
うん、
まあ、身長とか体重とか、まあ、腕の長さ足の長さとかも測るんですかね、
うん、
それからね、医学検査、
はいはい、
健康状態ですね。それから舞踏音楽の素質検査なんてのがあったりします。
お、
もう新弟子検査ですよね。
あ、まあ言ってみればそうですよ ね、
ね、だいぶ厳しい感じ。しかもね、
はい
はい、
卒業するときにはね、人数半分になってることもあるんですってよ。
は
あ、脱落ですか。
例えばね、パリオペラ座バレエ学校、もう名前が華やかで素敵ですよね。
うんうん、
ここはね、うんうん、毎年数百人が受験するんですが、年齢制限がまずあります、はい、もちろん、
うんうん、
女子はね8歳から10歳まで、男子は8歳から11歳まで。
低く、もっと上の年齢かと思ってました。
あ、僕ね比較的高いなと思ったんですよ。ほら、日本だとなんかうんとちっちゃい子がバレエスクール通ったりするじゃないですか。
はいはい、
あ、はいはい。
ただね、バレエ学校、まあ、バレエスクールをね、日本語にすればバレエ学校なんですけど、こういうところってね、いわゆる習い事とかお稽古事っていうのとはちょっと違ってて、本当に学校なんですね、
うん、
だからね、午前中は普通のいわゆる学科の授業を行って、午後からバレエのレッスンなんていうところがね、多いんですって。
なるほど。
でね、パリオペラ座の場合ですと、受験者数百人の3分の1がだいたい合格して、まだね入れないんですよ、これじゃ。合格したのに、
え、
5ヶ月間の研修期間を経て最終的に入学するのは30名くらいですって。で、この子たちは昼間とかね、午前中はさっき言った通り普通のいわゆる学校の勉強っていうのをやって、午後からバレエのレッスン、はい、なのでね、うん、卒業すると大学入学資格試験っていうのも受けられるそうです。
へ
ー、またね、中も厳しいんですよ。例えばね、ロシアのワガノワバレエ学校なんていうと、うん、学科以外にもね、フランス語とピアノが必修、う
ん、や
っぱりね、音楽的なセンスを磨くっていうことと、それからバレエってフランス語を使うことが多いので、はいはい、それは必修だそうです、
うん、
でね、レッスン受ける時の生徒の並び順ね、
うん、
はい、
成績順なんですって。
ああ、来た。
厳しい。
でね、年3回テストの前に体重測定があって、
うん、
50キログラムを超えた女子はね、痩せないと退学になるそうです。
ああ、体重制限。
でもこれね、退学って言っても自主退学らしいですよ。まずね、先生が親に説明して、で、心理ケアの専門家が他にも道があるからねってことをちゃんと教えてあげて、で、自主的にやめていくっていう形を取るそうです。だからね、もう体重超えちゃったからもうダメよって突き放すとかではなくって、ちゃんと他にも道を開いておいてからやめてもらうっていう、まあ、その辺がね、ちょっと日本と違うのかなという気はしますね。日本だとね、バレーに限らず、なんか一個の道と出しちゃうと、あと自分で勝手にやってっていう感じがするじゃないですか、スポーツなんかでもそうだけど、それとはねちょっと違うみたいですね。で、バレエのレッスンについてもね、ちょっとお話しましょうか。
はい、
はい、
とにかくね、バーレッスン、
うんうん、
あ、バーって言ってもあの下平さんの大好きな、うん、マスター一杯ちょうだいっていうバーではないですよ。
あー、違うんですね。
違います。あの鏡張りの部屋があって、そこにバーがね、
はい、
一本通ってて、でそこに足かけたりね、
うん、
してレッスンするやつ。もうね、全然このたどたどしさがね、バレエ詳しくねえなって分かりましたね。でまずね、覚えなくちゃいけないのはアンドゥオール、 これね、足を根元っていうから股関節からですね、うん、そっから外側に180度開いてるポーズ、これ基本中の基本、
うん、
で次にプリエ、うん、アンドゥオールの状態から膝を曲げて腰を落としていきます。
あ、
そう、曲げて、
この間ね上半身はピンとまっすぐのまま、
立ってる足の方の膝を曲げるってことですよね。
そうそうそうそうそう。だから足がねパンタグラフみたいになる。
はいはいはい、うん、なんとなく想像つきました。
もうこれ基本中の基本で、5つの足のポジションっていうのがあって番号がついてますね、1番から5番まで。
うーん、
まずね1番はさっきのアンドゥオール、
うん、
で先生が2番って言ったらば、1番の形アンドゥオールの形からつま先の方向に足を軽く開きます。
はい、
うん、
で3番って言われたら2番の形から片足のつま先をもう片足の土踏まずの前に持ってきます。
はい、
岩田さん今やってます？もしかして。
やってないですよ。
声がだんだんね、はい、あ、お、はい、はい、やってらっしゃるな、いいですよ、やっていただいて大歓迎
です。できないと思います。
むしろやっていただきたい。なんならここでバキッとかドテッと音がして力になっていただきたい。それから4番、
はい、
3番の形から足を前後にちょっと開いてつま先とかかとが前から見て重なるようにずらします。だからね、足の甲というんでしょうかね、足首から下が数学の記号のイコールの形みたいになるので、重心はねこの足と足の間に置くらしいですよ。どうやるんだかわからないけども。
うん、難しいな。
で最後5番、はい、4番の形から足を密着させます。だからイコールの間を詰めるんですね。でここまでの間上半身はピンとまっすぐ、ここまでやって準備体操にすらなってないという状態。
上半身を動かないっていうのはなんか日本の能みたいですよね、能楽。
そうですね、
うん、
そういう姿勢の、ね、美しさなんかを追求してますんで、確かにあのバレエやってる人って街で見かけてもあやってんじゃないかなって分かりますもんね、姿勢いいし。
うん、確かに。
あと女の子なんかでひっつめ髪にしてね、
うんうんうん、
ひっつめ髪って言って通じるのかな。後ろにキュッて持ってってお団子にして、うん、俺もうおじいちゃんだから言ってる言葉が。そういう子見るとね、あ姿勢いいなと思いますね。でまあ、これで準備体操にもなりませんけれども、こうやって鍛えていってバレエ学校を晴れて卒業したからといって母体となっているバレエ団に入れるとは限りません。
うーん、
っていうか大体入れません。だってね、パリオペラ座バレエ学校の場合にはどこのバレエ団もね、
うん、
コールドバレエ、これ群舞ですね、みんなで踊るやつ、
うんうん
うんうん、
からキャリアが始まるんですけども、これがですねなかなか厳しいんですよ。まず全課程終了するとバレエ学校ね、うん、パリオペラ座バレエ団の入団試験を受けることができます。
うんうんうん、
で合格するとさっき言ったコールドバレエに入れそうな気がするでしょ。軍部だしと、
うん、
人数いるでしょと、うん、ところがね、そのコールドバレー軍部に空席がなければ採用されないんですよ、合格しても。
はいはいはい、
でそもそもバレーだってそんな大人数じゃないでしょ、大きいところでも100人とかそんな感じだと思うんですよね、はいはい、
うん、
だから合格しても空席なければ採用はされません。でもねパリオペラ座のバレエ学校の修了証を持ってるとね、他のバレエ団は率先して受け入れてくれるそうなので、その点ではね大変やっぱり厳しい修行をねしただけのことはあるのかもしれない。
なるほど。
でこうやってねバレエダンサーバレリーナになっていくわけですけども、まあそれでもね芸術家っていう側面もありますけども、
うん、
身分の保証がないのでね、
うん、
大変なんですやっぱり、
うんうん、
そんなにねいいお給料をもらえるわけでもなさそうなんですね、まあ、トップダンサーとかになっちゃうとねまた別なんでしょうけども、
はいはいはいはい、
だから結構ね大変みたいですよ、
うん、
ただその中でねロシアはちょっと特殊なの、 ロシアにはねいくつか国立のバレエ団があるんですけども、
うん、
ここのダンサーはね全員公務員です。
あ
え、
国家公務員だ。
そう、国立のバレエ団だからそこに入ると、
そっか、
国家公務員なんですよ。ですので、国家公務員になりたいという方、日本今ね、景気がいいと言われながらもそれほどよくはなっていませんので、とりあえず親に国家公務員になれって言われて育ちましたっていう人はね、バレリーナになるっていうのも一個の手かもしれませんよ。そういうわけでございまして、下平さん、岩田さん、
はい、
はい、
バレエのね、クラシックバレエの本当にどうでもいいことに詳しくなってしまいましたね我々ね。もっとね、あのバレエのこんな話もあるんだよなんていうのがございましたらば、
はい、
バレリーナの皆さん、バレエダンサーの皆さん、ぜひねメールを送っていただきたい、
うん、
じゃあそういったメールアドレスとも含めまして、下平さんからご案内をお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないつなどつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
いや、まだお知らせに行くの早いじゃねえかと思ったでしょ、きっとお二人
思いました、
うん、思いました。
いつもエンディングダラダラとくだらないことを話すじゃないかお前はと思っていたでしょう。お待たせしました、ここからが本編です。
どういうこと。
あ、我々はもうねこの後ご挨拶してね、はい、じゃあまた来週って終わりますけども、この後ねエンディングの後が本編、久しぶりに使いますねこの言葉、おまけが本編。
あ、なるほど。
バレエファンの方々お待たせしました、本日はですね、
はい、
ロシア国立モスクワバレエ団で活躍されている日本人バレリーナの吉田睦月さんにインタビューをしてまいりましたので、そちらをたっぷり聞いていただいて、呆れるなり感心するなりすればいいさ。
本当にこの番組どこ向かってんですかね。
どこ行くんでしょうね。
てか店長どこ行っちゃうんですかね。
あの店長はね目をつぶって突っ走っているので
危ない危ない、
誰か見かけたら止めてあげて。それじゃあね、早く聞かせろっていうバレエファンの方も多いでしょうから、終わりましょう終わりましょう。
はい、ね、
それではそんない雑貨店、今週はここからで閉店にしたいと思います。お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
やりますよ。もう勝手に始めてますよ。雑貨店リスナーの皆さんこんばんは、店長の和田でございます。本日私はロシア国立モスクワクラシックバレエ団の吉田睦月さんをお迎えしまして、お話を伺っておりますが、先ほどから若干薄く入ってるかもしれませんが、なぜか収録を開始しましたら 吉田睦月さん急に笑い始めてしまいまして何が楽しいのか分かりませんが半分泣きながら笑ってらっしゃいます。人が真面目にバレエのことを聞こうと思えばさっきからウッフウッフウッフと聞こえてるのがこの方すごい方なんですよ。ロシア国立モスクワバレエ団で踊ってらっしゃるプロのバレリーナなんですよ。その方にお話を伺ってみたいと思います。こんばんは吉田さん。
こんばんは。
いいですか、これ音声メディアなのでうなずいても何ら入らないんですよ。
こんばんは。
こんばんは吉田睦月さん。本日はむつきさんのバレエを拝見しまして、
はい
はい、面白かったです。生まれて初めてバレエ見ましたけども返事をしてください。
はい、ね、ごめんなさい。
多分これをねこのまま流すでしょ僕は。そうするとね日本中の、ね、バレエファンからねクレームが来ると思うんですよ。
なんで
だってねロシア国立モスクワクラシックバレエ団で活躍してるバレリーナをこんな存在の扱いするなってね僕は多分怒られると思うんですが、
とんでもございます。
今日初めて拝見しまして。
ありがとうございます。
面白かったです。
そうですか。
はい、もう女性のための、うん、女性の美しさを最大限表現するための舞台芸術だなと思いました。
あら、では違う演目も見ていただきたい。
あ、今日はですねくるみ割り人形をね拝見してきたんですが、そうなんです。他の演目はまた違うんですか。
男性がねやっぱり活躍するバレエもたくさんあるので、
おお、今日見た限りではね、まあ、男性はねおまけ
そうですか、
ね、まず何でしょうね、まあ、女の子がね憧れるの分かりますよあれ見ると。
そうですか。
女の子が羽のように軽やか。
あら、
でも多分ね相当大変だと思うんですよ。よくバレエである足を上げるポーズあるでしょ、
はいはいはい、
後ろに上げたり前に上げたりしてこうピタッと止めるやつ、
はい、
あれだけでも相当な、ね、筋肉量だと思うんですよ。
ですかね。
力いるんじゃないですか。ピタッと止まってるでしょ。
でも息はしてますよ。
息はしてると思いますけども
止めてない止めてない。
あんだけ足上げ止めてるってことは、まあ、力はいるんだろうなと思うんですよね。
なんかねどちらかというとこう単発的な動き、うん、よりも、うん、こうじわじわじわじわするものの方が筋力は使うんですよね。
そうなんですか、うん、ピタッと止めちゃうとそんなに、
まあ、止めることにはもちろん力はかけますけど、例えばあれをゆっくり下ろしなさいとかの方が筋力的には使うかな。
なるほど、うん、女性の美しさをって言ったのは、うん、すごく軽やかに見えたんですね、うんうん、女性の動きが。で
心がけてますよ。
あ、やっぱりでもあれだけ、ね、軽やかに動けてしかも華やかできらびやかな世界でしょ、うん、多分ね女の子が見たら憧れると思うんですよね。相当
なんか憧れる人多いですよね。
憧れるでしょう。だって男なんかね、うん、舞台装置でもいいぐらいですよ今日ね。くるみ割り人形の中で脚立の役というかはしごみたいに登られてる方いたでしょ男性のバレリーナの方で、
はいはいはい、
あれを見たら、あ、これはもうバレエは女の人のための芸術で男は踏まれていいんだと、
うん、しかもなんか持ち上げるのも多いですしね。
そうそうそう、リフトっていうんですか。
リフトっていうんですね。
あれも女の人が綺麗に見えるように持ち上げて、あと
腰悪くする人多いですよやっぱり
男性、
うん、
そうなんだ。
やっぱり上げるんでね、うん、
もちろん人間生身の人間ですんである程度の重さはあるじゃないですかでもそれを男性の側も鍛えてて軽くスッと持ち上げて腰を持ってあげたりしてね、うんうん、あれやられたらね女の子はたまらんと思うんですよ。
全然たまらなくない。
え、ほら私もああやってほしいとか王子様にあんな風にされたいって思うんじゃないですか。
そうですか。
やってらっしゃる本人はちょっとも思ってないみたいですよ皆さん。
思ってないですね。
あと僕全くバレエの素人なので全然勘違いだったら申し訳ないんですけども、はい、女性のダンサーバレリーナさんはつま先立ちで回転したりつま先立ちでツツツツと動くの多いでしょ。男性がほとんどつま先立ちがなかったような気がするんですが、
動きが違うんですね、うんうん、でもともとトーシューズっていうのは何でできたかっていうと、うん、どうしてトーシューズ履き始めたかっていうと、うん、人間じゃない役をやるために、うんうん、ポアントってできてきたんですよね。
ポアントっていうのはつま先立ちして
トーシューズ靴自体が、うん、例えばまあ分かりやすく言うと妖精の役とか、うんうん、ね、羽つけて、うん、妖精の役とかっていうのを、うん、を演じるために、うん、トーシューズってできたんですよ、うん、
妖精って重さがないじゃないですか。
そうだから軽やかに見えるし、ね、あと、まあ、白鳥とかでもそうですよね、うんうんうん、その分かりやすく人じゃない役をやるために、うん、 トーシューズってできてきて、そこからどんどんどんどん発展していったものなんですね。でどちらかというと話に多いのが、あの男性は生身の人間っていうパターンが多いので、
だから普通の、まあ、
あのポントを履くというものにはならなかったんじゃないですかね、私の勝手なあれですけど。
その女性のつま先立ちの動きを見て、あれも軽さを表現してるんだろうな、なんて
思ってます。そういうことらしいですよ。だから
あとチュチュ
チュチュ、
あのスカートみたいなやつ横に開いちゃってるやつ、あの日本では志村けんさんでおなじみの
シャクシャついてるやつ、
シャクシャついてるやつがあれも普通のスカートだと下にストンと落ちるでしょ、
うんうんうん、
でも真横に出てるじゃないですか、
うんうんうん、
あれも重力を無視した形だなと思ってるので、
なんかねあれもやっぱり流行り廃りがあって、なんか流行りとともにどんやっぱり昔は全然そんなに足を見せなかったし、今ほど新体操のように足上げたりもしなかったし、テクニックとか技術自体がやっぱり変わってはきてるんですね。で男性も多分どんどんどんどんテクニックとか技術はすごく変わってきていて、まあよりまあ言い方悪いかもしれないけどアクロバティックなものはにはなっているし、
時代とともにだんだん進歩していってる
よとは思いますね。まあ、良いか悪いかは分からないけれど、
睦月さんはモスクワクラシックバレエ団で唯一の日本人、はい、
でどうなんですかね、今私もう一人いますね、
あの方日系ロシア人になるんですかね、
はい、
という方はいらっしゃって、はい、で睦月さんは日本出身で
出身で
モスクワに渡られて、
まあはい、
なぜモスクワにわざわざ、
いやまあロシアバレエに憧れがあったのはあったんですよ、うん、とあといろいろなタイミングとか、まあ、機会がたまたまあったっていうのもありますし、でじゃあ留学するしましたでよりロシアバレエっていうかロシアの劇場文化みたいなものに触れて、ああいいなと、
睦月さんの感性に合ったというか惹かれるものがあった
わけですね。もともとすごくその昔ねテレビで入ってたようなロシアのバレエを見て憧れはあったんですけど、実際渡ってみるとロシアバレエにというよりはいわゆるそのロシアに根付いている劇場文化というところに私はすごく惹かれたところがあって、やっぱりバレエって、ま、ダンスじゃないというかね、
うん
あのまあ、スペクタクルを見せるものだっていうことがあるのと、やっぱりちゃんと根付いてるっていうところがやっぱりすごく素敵だなと思って、
僕もねあのバレエって踊りを見るもんだろうと思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
でも今日見たらの細かい手の動きとか、うんうん、あの踊りではない部分での動きとか表情もあったりして、うんうん、本当にダンスだけを見るもんではなくって、最初から最後までのストーリーを見るもんなんだなと思いました。
一曲見るのはね、うん、バレエでしょうけど、
うんうんうん、
やっぱりこうお話の最初から終わりまで見るっていうことが私はバレエだと思っているので、うん、まあぜひ、うん、通していろんなお話見てください。
なるほど、今日はあのくるみ割り人形でしたけども、睦月さんおすすめの演目題目っていうのあります？初めての人、僕みたいな全然バレエ知らない人間でもこれを見ればいいよっていうようなおすすめのもの、う
ん、それこそねやっぱりねビデオとか映像で見るとね、うん、つまんなくなっちゃう部分ってあるんですよ、うんうん、だから生でとりあえず見ていただきたいんですけど、うん、まあ分かりやすく音楽もよく知られているところでいうと、うんうん、白鳥の湖なんかは、うんうんうん、大きな演目ですし
有名ですしね、
有名ですし、うん、音楽も多分、まあ、くるみ割り人形もそうですけど、うんうん、音楽もすごく有名どころが、
うん、いっぱい知ってる曲ありました、
いっぱい知ってる曲があるし、うん、とっても感動的なお話ですし、うん、いいと思います。ただいわゆるバレクラシックバレエの形式みたいなところがあって、うん、今日も最後にね、はい、あのパドゥドゥって言って、うん、女の人と男の人が踊って一、うん、人ずつ踊って、うんうんうん、とかいわゆるこうバレエの形式ばったところが白鳥の湖なんかもすごくたくさんあるんですね。だからちょっとねもしかしたら生で見て見ないでこうそれこそ映像で見ちゃうと飽きるかも、
うん、 あのいろんな、ね、舞台そうだと思うんですけど、うん、映像で見るのと、ねうんうん、生で見るので、ね、全く違うんですよ。
そうだからやっぱり人の熱、息、うん、空気みたいなのが良くも悪くも伝わるので、そうそうそ
う、演者と客席の間合いというか、そうです、ね、息遣いというか掛け合いというか、
だから生でぜひ見ていただきたい、
ですね、
技術を見るのは映像でいいけれども、
うんうん、勉強とかね、
ダンスとして見るならいいけれども、うん、やっぱりスペクタクルを見るのはやっぱり総合芸術なので、うん、まあ、よく言われることですけど、うんうん、まずお話がを作った人がいて、お話をがっていう土台があって、うん、それに演出家がいて、うん、振付家がいて、音楽作曲家がいて、音楽家がいて、演奏家がいて、デザイン、あのセットとかのデザイン、衣装とかのデザイン、全部のデザインをする人がいて、それを作る人がいてって、たくさんの、なんていうのかな、才能じゃないけど、たくさんの力がかかってこの舞台ができるんですね。だから単純に踊り手を見るっていうことだけじゃなくて、やっぱり演目を作るにあたって、まずはお話があり、音楽があり、振り付けがあり、そして装置デザインがありっていうこと、全部ひっくるめたものがバレエだと思って。
同じ演目でもそのスタッフが、あるいは演者もそうですけど、変わればまた全然違うものに見えちゃいますもんね。
だから同じ、例えば私たちも毎回同じセットでね、
うんうん、
同じ小道具で、うん、同じ衣装で踊ってても、うん、同じキャストであっても、うんうん、お客さんが違えば違うし、
あ、お客さんが違ってもやっぱり変わっちゃう。
あとは自分たちの気分でも違うし、
うん、ノリっていうのはありますからね。
ノリはありますね、うん、し、あとはなんか準備ができてるできてないなんかもうすごく関係しますし、お客さんたちの雰囲気も、
うん、そうですね、お客さんの方が、あ、これいいなとか素敵だなと思ったら、どんどんね盛り上げるように拍手をしてったりしてってくれると、多分演者の方でも乗ってくるんじゃないですかね。
なんかお国柄ってすごくあってね。
ありますか。
ありますよ。
ノリのいい国とかあります。
よくも悪くもっていう意味ですけど、うんうんうん、アメリカとか行くと、
ああ、
ショーかっていう感じにはなりますけど、うん、まあまあすごい、うん、
乗せてくれる、
まあ捉え方にもよるんでしょうけど、こっち側の気持ち にもよるんでしょうけど、うん、まあ、
うん、芸術っていうよりはショー
話を止めるなって思うこともあるけど、うん、まあでもなんかショー的な感じで、うん、見てくれるというかね、うん、見るお国柄なのかな、わかんないけど、
そうですね、一緒に楽しんじゃうタイプでしょうね、うアメリカはね、
うーんみたいな、うん、
日本のお客さんってどうですか。
日本のお客さんは多分随分とノリがよろしくなっている気がしますね。
そうなんですか。
うん、なんか
以前に比べると
おとなしいイメージがとってもあったんですけど、うんうんうん、全然、まあ、今日は割とおとなしかったな、うん、私たちのせいだと思いますが、
今日連日のスケジュールで ね、
ちょっとね、
2回公演とかいろいろあってね、
ちょっとね、
若干お疲れ気味だったんですよね演者の皆さん、
どんよりしてたのは、まあ、あれかもしれないけど、割とどこに行っても温かいですよ、すごく、優しいって言ったら悪いですけど、すごく優しい感じで反応してくれますね。
僕は客席にいていろんな人の声聞いてましたけど、うん、やっぱりね、出てくるたびにうわかわいいって、もちろん邪魔にならない範囲で、ね、うん、うわかわいいとか綺麗とか、よくあんな飛べるよねとかね言ってる奥様方多かったですよ。
本当ですか。
拍手もすごく力強くしてましたし、
あ、嬉しいですね。なんかね、劇場によってはね、うん、まあ、こっち側に聞こえにくいの、音が集まってこないことがあるんですよね、うんうん、ちっちゃう、だからすごくお客さんが拍手してくれたりしても、
あ、拍手ですら
散ることがある、こっち側にこう入ってこないことがよくあって、だから入ってくる劇場もある、だから人プラス箱、うんうんうん、劇場でスペクタクルが全然変わってく
る。なるほど。僕客席で見てる限り今日は結構拍手はしてましたよ。
ああ、そうですか、うん、
あのソロというんですか、あの最後の一人一人踊っていくところ、はいはいはい、でもみんなこうメリハリつけて拍手をしてましたし、
あそうですか、うん、あ気づかなかった。
あそこの今日やった会場はそんなに舞台の方に拍手が届かないのかもしれない。
そうかもしれない。例えばあのクレムリンなんか、クレムリン劇場なんかは、うん、
モスクワにある
もダーンっていうただただだだっ広いんですよ。6000人入るっていう劇場なんですけど、知るんですよ。あすごく、だから演者として立ってるってもう全然拍手は集まってこないし、
不安になりますね。
そうでもお客さんとして見に行ってもそうなんですよ。わーっと思って拍手して、あれ私一人っていう感じに取り残され、あれあれしてるよねしてるよねみたいな、なんか隣の人の音もあんまり分かんないくなるから、こうお客さん同士のね、そのなんていうの、
一体感とか、
そうそう、もう感じにくい。
それはもしかしたら劇場の設計の趣旨がステージから発信っていう、で見てる側も他の音に気を紛らわせないようにっていう思想なのかもしれないですね。
まあそんな考えてない気はしますけど、クレムリンはこんなこと言ったら
たまたまそうなっちゃった、
怒られるかな、うん、ただただ広く作っただけな気がしますけど、
うん、そういうところでも踊られてるんですよね。
もうありがたいことに良くも悪くも本当にいろんなところでやらせてもらっていて、外でもやるし
外で、
あ野外もありますよ。
野外バレエ、
野外公演はギリシャなんかは野外公演
も、あギリシャはそんな雰囲気がある。
蚊に刺されましたもん、踊ってる最中に。
踊りながら、
うん、こうやって立ってたら
それ刺されててもはたけないわけですよね。
でもね私もう耐えられなくて、こうやって吹いてた
息で
吹いてました。
いろんなご苦労があるんですね
そうですよ、それこそ猫走ったりとかね、
舞台の上を、
舞台の上走ったことありますよ。
何やってんだろう、ギリシャ、
あ違う、モスクワだ。
モスクワで、
うん、
モスクワも恐ろしいな、恐ろしやだな、
全国劇場で。
じゃあこの番組、比較的ですね、おっさんが聞いてる率が高いんですが、
あそうなんですか、
もしかしたら将来バレリーナになりたいなんていうお子ちゃまたちも聞いてるかもしれませんので、もしよかったらそのお子ちゃまたちに向けて、あるいは今学生とかでねバレエ勉強してますっていう方に向けてでも、むすきさんプロの立場からメッセージをお願いします。
いやいや、とりあえずね、まずはおじさん方に見に来ていただきたい。
まずおじさん方、
うん、やってる人が自分たちで頑張ればいい。
やってる人は頑張れと、
だってもうみんなそれぞれ、多分それぞれです。だから今バレエはこういうものだと私の考えを勝手に言いましたけど、人によってはバレエの概念が多分違う人もたくさんいるので、私はこうたくさんの人に見に来ていただきたい。
そんなに敷居高くないですね。
ないですよ。
僕ね、格調高くって、うん、なかなか足を運べない雰囲気なのかなと思ったら、うん、そんなこともなく、
意外と寝ないでしょ、
うん、寝ないです。
意外と人が生で動いてると寝ないもんなので、ぜひ気軽に映画見に行くぐらいの感覚で、
なるほど、
来ていただきたい。
わかりました。今日はロシア国立モスクワクラシックバレエ団でバレリーナをなさっている吉田睦月さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました